とくとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中みゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきから紹介してまいります。まずは住之江区から井上秀夫さんです。いつも有益なヘルス情報のご提供ありがとうございます。かっちゃんはさぞウェイトは適正エリア、 BMI では 18.5 から25とかとご推察申し上げますが、私の場合身長171センチ、ウェイト55キロくらいでエリアには入っているものの、送信もっと増やしたいのでありますが、腸内フローラにメタボ菌デブ菌が少ないようでなかなかそうはいきません。生来胃腸トラブルに見舞われやすい体質です。その対処法などございましたらご教示くださいと。ねえ、痩せたい人はなかなか痩せれない、太りたい人はなかなか太らないと難しいもんですね。続いてこちらは羽曳野市からはラジオネームマイロさんです。発酵食品は体にとても大切なんですね。納豆を食べるようにしています。9ヶ月の子供がいるんですが、何か離乳食で食べさせた方が良い食品はありますか？あれば教えていただきたいですといただきました。他にも富田林市からは中尾久美子さん、松原市から佐藤和子さん、加古川市から橋本浩一さん、他にもたくさんいただいています。いつもはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、メタボ菌がいないってね、まあ、痩せ菌とかデブ菌って言うけどね、私あの分け方おかしいと思うんですけどね。
おかしいですか？
うん、それでね、うん、まあ、私ね173センチで65キロなんですよ。
173の65、まあ、ちょうどじゃないですか。
高校の頃がね63キロだったかなと思うんですけどね。
あら、そうですか、素晴らしいですね。う
ん、それでね、まあ、太れない人ってね、
はい、
これまあ痩せてる原因は基本的にはやっぱりね、小腸の栄養吸収が悪いんですよ。で、あとね、多分胃下垂があると思う。
じゃあもう食べても食べてももう出ちゃうっていうことですか？そういう方は。
そうですね。で、まあ、要するに胃下垂っていうのはね、腸が下がって胃が下がって肺もこう下がって、はい、肺活量減っちゃうんですよ。
はい、
で、腸を上げるの難しいんですけど、吸収弱いんで、だからまあ消化吸収のいい食品を食べる、
はい、
で特にまあ吸収力を上げるんだったらやっぱり乳酸菌生産物質のビオネなんかおすすめですよね。
はい、
であとね、まあ、離乳食にね、まあ、食べさせた方がいいもの、ね、絶対発酵食品なんです。
あ、離乳食の時からも発酵食品食べていいんですか？
そうそう、食べさせた方がいいの。でそれもね、
はい、
まあ、歯揃ってなかったらもうあの5ミリぐらいの大きさでいいからね、
はい、
すりつぶして、でまあ、ご飯食べるようになったらちょっと、まあね、あのおかゆをこう潰して食べさせる中に入れたりとかね、
ええ、
あと納豆も 2,3 粒とかね、
はい、あ、マイロさんね、あのご自身は納豆食べるようにしてますと書いてらっしゃるので、うんうん、これを潰して混ぜてあげてもいい。
で、まあ、離乳期ってものすごく大事な時期なんですよね。
はい、
でね、発酵食品食べさせてない子どもさん、まあ、あのそれ農耕民族特有の、まあ、土壌菌でプレボテラっていう菌がいるんですけど、
プレボテラ、
はい、でね、東京都内の、ね、子どもさんね、腸内フローラ調べたら過半数の子がその菌持ってないんですよ。
あら、
で原因は発酵食品食べさせてないんですよね。でこの腸内フローラってね、まあ、今年の春もねちょっとお話したけど、まあ、一生通じて、まあね、毎日小刻みにこう変動するわけですよ、
はい、常に同じ状態ではないわけですね。
でそう、うん、で大きく変動する時期がまあ、3回あるんですね、
はい、
で最初は生まれてからの1週間で、哺乳類って無菌で生まれて、で生後すぐにね、大腸菌とかブドウ球菌とか腸球菌とか、まあ、腐敗菌とか日和み菌が増殖するんですね、でお母さんのおっぱい飲んで生後、まあ、半日目ぐらいから小腸の善玉菌の乳酸菌がまあ増殖していって、で小腸の機能が整うのに生後2日かかるんですよね、
うん、
で生後2日目ぐらいから大腸のビフィズス菌がまあ増殖して、健康な赤ちゃんはまあ生後1週間で健康な腸内フローラっていうのを形成するんですね、
はい、
ただ帝王切開なんかで衛生管理された出産すると大腸菌とかね、腐敗菌のいない、まあ、新生児になっちゃって、
うん、
で乳児湿疹がねひどく出たりする場合があるんですね。で2回目の腸内フローラの変動時期、これはね離乳期なんですよ。
2 2回目は離乳期、
これ一番大事なんです。だから一生の健康をね左右する大事な時期なんですね。
もうマイロさん、じゃあ今一番大切な時期をね、うん、お子さんを迎えてらっしゃるということですね、うん、
でね、離乳期にね親から成人型の腸内細菌っていうのを遺伝するんですね、
うん、
で、まあ、腸のね食べ物の受け皿ってね、あの歯が生え始めて、まあ、食べれるようになるんですよ、
ええ
ところがね最近離乳食が早すぎてね腐敗菌が増殖して腸に傷つけたりしてアトピーの原因にもこうなってるんですね。だから離乳食始めてね湿疹が出たらとりあえず離乳食中断するとすぐに良くなります。
あ、そうなんですか、はい、おっぱいに一旦戻すと、
うん、でね乳児の腸はねあの母乳を発酵させる、まあ、乳児型の乳酸菌とか、まあ、ビーズ菌が住んでるんですね、で離乳食始まって半年ぐらいで穀物を発酵させる大人型の、まあ、腸内フローラにこう変化するんですけども、
はい、
で離乳期にね住み着く、まあ、乳酸菌ビーズ菌、まあ、これ親から受け継ぐんですけど先祖代々遺伝してるんですよ。
あ、これはもうずっと先祖代々から伝わってくるものなんですか。
そうそうそう、何百年 何千年かもしれないけどね、
うん、
で離乳食 の、ね、情報ってね指導される先生によっても違うし、まあ、時代とともにも変わってきてますよね。
確かに変わってますね、
うん、だからちょっと前なんかはなんか4ヶ月からもう離乳食しなさいって、まあ、今でもそういう先生いるしね、
はい、
で始める時期ってねあの一番まあ影響を受けたんが1966年スポック博士の育児書っていうのが翻訳されたんですよ、
はい、
で生後3ヶ月からオートミールを食べさせるっていうね。
生後3ヶ月から
そう
オートミール、
はい、でね1980年のね厚生省のガイドラインで母子手帳には生後5、6ヶ月というふうに記載されるようになったんですね。
もうすごい差ですよこれね。生後3ヶ月から比べると2ヶ月、ね、3ヶ月後
ただねここ10年ぐらいでもね生後4ヶ月から始めなさいっていう先生結構いるんですよ。
へえ、これはちょっと早いんですか、
ね、
で
自然の摂理で考えたらね、
はい、
離乳食は歯の成長に合わせて進めるのが理想的なんですね。
歯の成長、
うん、だから動物はね歯が生えてきたらおっぱいあげなくなるんです。
へえ、あ、そうか、おっぱいあげてると歯が当たるから分かるようになりますもんね。そうそう、あ、歯当たったと、
うんうん、当たったぐらいで、だから、まあね、うん、あのうちあのワンちゃん子犬いっぱい今まで生まれたから、
はい、
親見てたらある日突然、ね、おっぱいあげなくなるの。
うーん、
でもう歯が生え始めて生えてきてるんだよね、
で、
あの、まあ、離乳食が始まるんだけど、で歯が生えるまでは、まあ、何もあげない方が本当はいいのよね。
うーん、
で、まあ、前歯が生えたら味噌汁の上澄み、
はい、
重湯、あと野菜の、まあ、煮汁ですよね、
うん、
で犬歯が生えてきたらおかゆのおつとか、あの炊いたお魚とかね野菜、これ全部すりつぶすんですよ、
はい、
で酪酸菌を補充するために漬物も少し食べさせた方がいいんですよね。
へー、お漬物も少し、うん、もう全部これは切り刻んで細かくしてですね、
うんうん、で臼歯が生えたら、まあ、断乳してご飯を食べさせたらいいんですね、
はい、もう薄の歯ですからね、うん、それで初めてそういうのが食べられる。
そうですね、で油もんとか肉類はその後、
はい、
で、まあ、全部生え揃ってからが理想ですよね。
うんうん、
でまあ、臼歯が生え揃うまでは必ずねすりつぶして食べさせるってことが大事、
はい、
で離乳期にねビートオリゴとかねビオネを少量混ぜてあげるとすごくいいですよね。
まあ、ちょうどね腸内フローラが整う時期ですもんね。
そうそうそう、で3回目に変動するのは老年期、40代後半から、まあ、小腸の栄養吸収が低下していって腐敗菌がね増殖していくんですよ、
はい、
だこの時期からね食事には気をつけないと、まあ、血液がね汚れていろんな病気を、まあ、発症するリスクが高まるんですね。
40代後半から、
まあ、そうで老化現象は25歳から、まあ、徐々に始まって、45歳から加速、60代から急加速、
はい、
ね、だから老化現象ね腸内フローラの老化と、まあ、血管と血液の、まあ、減少なんですよね、
はあ、具体的に聞くとこうぐさっときますね、
うん、ね、だからまあ、一生通じてねこう変動するんですけども、
うん、
若くて、まあ、 急変するとね、いろんな病気を発症するわけですね。だから体調不良を考えたら、感じた時はね、もう一度食事と腸内フローラを考えて、まず食養生からね、体質改善を目指すこと、
はい、
で和食中心に、まあ、なるべく、まあ、無農薬無添加の、ね、食材を選ん で炒め物揚げ物焼肉なんかの高温調理とか、動物性食品を控えること、
はい、
で発酵する食品を食べるってこと。それで改善できない場合は根本的な体質改善、まあ、断食とか玄米菜食とかね、まあ、これ、はい、腸内フローラの改善方法なんですよね、で要するに腐敗するものをやめて発酵するものを食べる、でそれがまあ重要なんですけど、で、まあ、どうしても改善しにくい人はやっぱり乳酸菌生産物質のビオネとか、
はい、
ビートオリゴ、そういったものを使われた方がいいし、で品川でね、まあ、結構有名な病院なんですけど、
はい、
まあ、小石農法とかね、うつ病とか、あとね潰瘍性大腸炎の治療をされてるんですけどね。
潰瘍性大腸炎、
うん、要するにクロストリジムブシリカムっていう酪酸菌がいない人が発症すると。
はあ、あそこまで分かってるんですね。
だから今の総理大臣もその治療を受けてますよ。
ああ、そうですか。
それで要するにね、身内で二親等身近な人の便の中からその菌を取り出して、
はい、
で腸に注入するんですよ。
あ、そんな治療があるんですか。
そうそうそう、でね、さまざまな乳酸菌生産物質の原料を一緒に混ぜて注入して、
ええ、
テストいろいろやったらビオネが一番良かったって。
ああ、そうですか、うん、
だからビオネを入れてその菌を注入する、
うん、
ね、まあ、あの移植治療ですね、
ええ、
菌の移植治療、うん、これ始まりました。
そんな治療がもうスタートしていると、うん、
だから要するにね、乳酸菌生産物質なんだけど酪酸菌にもいいっていうことが分かったわけね。で理由はね、腸の上皮細胞、まあ、粘膜を修復する働きがあるんですよね、
うん、
だから早く改善するんですね。
じゃあお腹のトラブルがある人はなおさらおすすめですね。ではここで番組から10月のプレゼントのお知らせです。ポリフェノール、アントシアニンが豊富な北欧産野生種のビルベリーから作られたビオネのワイルドビルベリーエキス粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん10月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛する始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。